で、まあ幼少期の頃というかね、こう自分にとって一番関係の深い両親とか家族とかとの間で起こったことを経験したことが、今の自分にすごく影響を与えているっていうことは、まあそれは事実です。ただそれをまあ最近もちょっとブログで書いたんですけど、それをそこが原因だって思いすぎない方がいいんじゃないかって思います。何かそこに原因があってそれを何とかしなければみたいに思ってしまうよりは、よりは、自分の中にはずっとこうなんていうか種子というかどんぐりというか、まあそれがまあ自分を超えるような自然の力というか、まあ、魂みたいなものだとすると、それはずっとあったわけですね。あったというか ずっと自分と一緒だったわけですね。で自分がそんなことを思いもしないうちから、その自分の中のどんぐりは芽吹こうとしてきたと思うんですよ、子どもの頃からずっと。でそこでまあ、僕らにまだそれをこう実現するような力がなかったりすると、まあそれがこう失敗に終わったりして、なかなかうまくいかないっていうようなことがあるだろうと思う。だからすごく関係の深い人との関係をこう変えてったり見たりするときに、そこに原因があるというよりは、ずっと例えばずっとその支配されることからこう自分は独立して自立して生きようとしてた、その自立しようとするどんぐりの中にあるものが、自分を生きよう、自分を自立させようっていうことをやってたとしたら、その支配から何だかこう逃れようとしてきたかもしれないし、で同時に僕らはその境界を初めに設定してくれるのは大抵両親とかその家族とかそういう家庭の文化だから、それは無意識に僕らの中に入っているから、だからその影響ももちろん大きいです。で教会は同時に外の世界とか他人とこう交わるというか触れ合うところでもあるから、人間関係っていうのはその自分が育ってきた、大抵は自分が育ってきた家庭のとか両親の教会をそのまま自分は無意識に吸収してるっていうか受け継いでる。だからだから両親がやるのと同じようなやり方で自分がやってしまうっていうことは、まあ普通に起こってるし、それで普通のことだと思うね。ただその一方でそうじゃないやり方を自分はずっと求めてきたところがあると思うんですよ。その自分の中のその独自性というかどんぐりが、いやいや違う生き方を探そう、自分のアイデンティティは何やみたいなことをどんぐりは僕らがあんまり考えてないところから考えていて、でそれをやってきて、でもなかなかうまくいかなかった。その自分が無意識に吸収していたその両親のやり方っていうか教会の取り方というか、そういうものを身につけているので、なかなかそれがうまくいかないっていうようなことが、まあ、過去に起こってたんじゃないかな。そうしたら、だとしたらこれからその自分の自立を より良くするためには、それから自分の境界をより安定するためには、過去に起こったことっていうのは、あるいは両親との関係というのはどういう意味があるんだろうみたいに考えるのがいいと思います。 そこに何かこう原因があるというよりは、そのうまくいかなかったこと自体が自分が何とかそれを乗り越えよう、その例えばさっきの支配の話だったら、支配から何とか脱却して自立しようって考えてきた試みのだったっていう見方、ね、そのだからどんぐり側から見た見方みたいな。だそれはまあその時はその時はっていうかね、これまで失敗してきたかもしれないけれども、そこにはいろんな試みがあって、試みはあったし、すごいこう挑戦はあったやろうし、その時すごい勇気がいったやろうし、なんかそういうのは本当に必死にやってきたことやと思うんですよ。その価値っていうか、それを本当に認めてほしい。相手はこう思春期の時にこう自立っていうか、こう親からこうまあ自立しようとして、で親の欠点を見つけてそれを非難して、そうすることで自分は違うっていう、あの違う存在やっていうことをまあ自覚して、で親とのへ、まあ、へその を切るみたいな、そういうことっていうのは多かれ少なかれ、あの全ての人の内面で起こっていることだと思うんですよ。ただ僕は本当にその自分の教会っていうのは両親から受け継いだものがめちゃめちゃ大きいので、あの違う生き方をしよう、違う生き方をしよう、違う生き方をしようと思ってって同じことをやってるみたいな。で要するに違う生き方、それじゃない生き方、じゃない生き方っていうと、その生き方は自分の影に回ってしまって、常にそれに影響されて生きているような感じになる。だからうまく、あのそれはねもうしょうがないっていうか、それ普通で、本当に中年ぐらいになってもう一回その中年期の危機っていうか、まあ人生半分ぐらいいくと、あとこっち死が見えるわけですね。そうすると本当に自分の生きてきた生きることっていうのはこのままでいいのかみたいな時が来るから、そこでもう一回それを見て、親とは違う生き方をしてきたようやったけれども、結局はその親の生き方に影響されていて、親の逆、常にその親の生き方じゃない生き方、じゃない生き方っていう、なんていうかな、ものすごくその親の生き方にそうじゃない生き方っていう形で影響されてきていたわけやから、でその自分のまあ死っていうか、その半分くらいになると本当にこれでいいのかみたいな時に、初めてそのことに気づいて、じゃあその親と違うとか違わないとかじゃなくって、本当に自分のどんぐりが何を望んでいるかっていうことで人生生きてみたらどうなるだろうって思っている時期が今のみんなの時期なんじゃないかなと。でそれは本当にそんなに簡単にすぐにできることではなくて、まあ、今日、旅の、まあ、今まで準備の段階で4つの秋タイプやりましたけど、その次は本当に旅の段階です。旅の段階っていうのは魂の現実、内面の旅に、まあ、出る段階で、その自我の現実と魂の現実は違うので、 自我は本当に自分の安全をこう、ま、守ったりこう社会的に、認められることが重要だったりっていうことやけれども、魂の現実となると本当に神話の世界というか物語の世界みたいに、全く自我の現実と魂の現実というのは違うので、でその、魂の現実を旅するために、重要なアーキタイプとして4つあるんですけれども、今日一応それも挙げています。でその中にそれはですね、まあ、詳しいことは何も書いてないんですけど、探求者、それから破壊者、求愛者、こういうとですね、創造者という4つです。ごめん、探求者というのはこう、まあ、探し求めて旅に、より良いものを探し求めて旅に出るみたいなもんやし、破壊者は本当に破壊する。でそのまあ移行期に、僕らが移行期に経験することというのは、まあ、それは思春期でもそうやし、中年期でもそうやし、何かこう結婚したりする時もそうやし、ある程度過去のものを壊して、で新しい自分を生きるっていう、そういう時期でもあると思うね。でそれを壊れる時はどんなに望んでいることに移行すると分かっていても、何かが壊れたり失われたりすることは僕らにとっては本当に、痛みやし、悲しいし、寂しいし、そういう気持ちはなくなるわけではないですよね。でそれを受け入れるのに、例えば時間がかかったり、こうもう方向感覚を失って何もできないような状況になったり、そういうことは自然に起こります。だから今何が自分に起こっているかみたいなことを まあ、ある程度この12のアーキタイプでと、それからその旅の段階っていうことで、ある程度こう輪郭を理解できると、今自分にはどんなことが起こっているんだな、もしかしたらこんな段階にいるのかなみたいなことが、分かって、少し、それが分かると少し楽になるので、そういうふうに使ってもらえるといいかなと思います。前回までやってきた、で、まあ、エッセンスを取ってもらって向き合ってもらった、4つのアーキタイプ。で、 これをまあ見るとそのやっぱり、両親と内面の子供みたいなところが刺激されると思います。で、まあ、それぞれこう取り組んだり今までの両親との関係の中で何かこう気づくことがあったりで、まあ、それをシェアしてもらう。で、まあそのシェアを聞いて、で、なんか自分と重なるところがあるって思ったりすると思うんですけど、で、これをこういう場でやる一つの良さは、自分一人ではなかなかこう向き合えない時に支えになるっていうことと、それからグループが共有しているようなテーマが自分の中でクローズアップされてくるので、まあ一人でやるより、その辺は動きやすくなると思います。で、僕持ってないっていうことはみんなに読んでもらえっていうことかもしれないね。選手と援助者が内なる子供を、純真な子供とか、まあ、孤児を、守って育てる。で、最初にここで純真な子供と孤児をやったの で、それがまあクローズアップされて、前回その、選手と援助者をやって、でその選手っていうのはある意味教会を担当していると言ってもいい。で、古典的にはまあお父さん的な部分で、お父さん的な部分っていうのは、例えばこう社会と家庭の間に立ってその家庭をこう、守るとか、経済的に支えるとか、そういう社会にこうとの接点にあってこう守っているようなことでもあるし、から、ちょっと考えてみれば、戦士っていうのは国境を守るわけね。国境を越えて侵入してこようとするようなものがいたら、いやそこはダメだって言って越えないように守るっていうのが選手の役割でもあるから、自分の中で選手がどうなっているかっていうことも重要ですけれども、自分本当に自分のスペースに誰かが入り込んでこようとしたときに、自分の許可なくね、許可なく入り込んでこようとしたときに、いやいや、入ってこないでってちゃんとこう自分の中の選手を発揮できるかどうかっていうことはとても重要だと思います。で、一方で、援助者はケアをするわけやから、ともすると、セントーリーのタイプみたいに、自分のことよりも人の、ケアをするっていうことに言ってしまいがちですけれども、自分自身のケアをするっていうことをに、その自分の中の援助者をの力を発揮してほしい。戦士が教会を守って、で、その教会がもしね緩いとね、援助者はその教会の外にまで 出てケアをしようとしたりもするので、だから自分の援助者がこう力を発揮しそうになった時にそれは自分の問題なのかとか自分に関係あるのかとかっていうようなことを意識してみるのもいいですね。今までは無意識に自分の中の援助者が働いていたとしたらそれが働き始めた時にそれは自分の問題なのかそれとも他人の問題なのか人の問題なのかでその辺を、その辺にあの、まあ、意識的になることが重要だと思います。普段は僕らそんな無意識にやってるから無意識にやってればお父さんお母さんが最初に僕らのために敷いてくれたそれはまあもちろん完璧じゃないし、彼らもそのまたおじいちゃんおばあちゃんから受け継いだようなあの教会が元になっているから、まあ、そうやって受け継いできたものをそのまま使ってる無意識に使ってる僕らっていうことが普通に起こってることやから別にそれが悪いとかいいとかじゃなくてそれはそうなって自然にそうなっていくものやからだからそれを変えようと思ったら自分が普段どういうふうにその自分の教会を使っているかっていうことに意識的になる必要があります、ね、でそれ同時に教会をこうに意識的になるということは、まあ、人との関係に意識的になるということでもある、まあ、その教会を通して僕らは人と関わるのでだから自分の中の例えば傷つきやすい純真な子供がいたり孤児がいたりしたらその自分の援助者と援助者 の, その自分自身をケアする自分のために時間を使ったり自分のためにあの何か人にしてもらったりそういう自分をケアするためにその援助者の力を使うことが一つとそれから戦士の力を自分の教会とか自分のスペースを守るために戦士の力を使う自分を正当に自己主張することであったりそのためにその自分の中の戦士の力を使うっていうことによって、まあ、より安定する安心して自分のままでいられるっていうこと状況を作り出せるといいです、ね、でそれがあのできていないとっていう前段階があってそれがなかなか難しいと、こうなりますよっていうところを、こうした特性をから
こうした特性を自分のものにしようとしている最中には茨の道を歩まなくてはならないこともある。通常はこれが英雄になるための通過儀礼なのだと気づくことはない。ただ単に人生はなんと過酷なのだろうと感じるだけだ。キャロル・ピアソン、英雄の旅。内面の旅、魂の物語を始めると大抵準備が整っているかどうかを試されるような状況が訪れる。それは自分がひどく恐れを抱くような状況を経験してそれを超えていくという経験、いわばドラゴンに立ち向かって勇気を試されるとき。
はい、ありがとうございます。通過儀礼っていうのはイニシエーション って言われる。まあそれちょっと休憩を挟んで、後半その辺から話したいと思います。